皆さんおはようございます。5月18日の至聖礼拝説教、これから、始めさせていただきます。復活節もですね、何日か何回かですね、過ぎてまいりました。やがてですね、この聖霊降臨節にですね、季節は向かっております。またこの季節もですね、もうすでに初夏の陽気になってまいりました。すがすがしい、風が吹いたかと思いますと、ちょっとこう蒸し暑いようなね、日もあるわけであります。何かとこう体調管理もですね、難しいかと思いますけどもですね、一生懸命に乗り越えて、参りたいと思います。さて、今日もですね、御言葉に聞いて参りたいと思います。今日この与えられました、聖書は、ヨハネによる福音書の、14章の、1節から21節であります。この、ヨハネ14章はですね、十字架によるこの死を前にしたイエス・キリストのですね、この弟子たちとのこの、識別説教と、言われておられるところであります。その最後の、晩餐の時、ユダは主イエスをこの売るためにですね、すでに部屋を出ているわけです。それで主イエスをですね、逮捕する兵士たちがですね、間もなくやってくるわけです。この弟子たちの間にですね、動揺が広がりました。この弟子たちにですね、主イエスは言われるわけです。14章の一節であります。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさいと、このように言われるわけです。そして主イエスは続けられます。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意していくと言ったであろうかと。私がどこに行くかあなた方は知っている。その疑問、疑り深いですね、トマスは尋ねるわけです。主よ、どこへ行かれるんですか、私たちには分かりません、どうしてその道を知ることができるでしょうかというわけであります。そのトマスに対してシオスはですね、答えるわけです。私は道であり真理であり命であると、私を通らなければ誰も父のもとへ行くことができない。私は道であると。私たちはこの主イエスの道、いわゆる生き方を通して神を知るわけです。弟子たちはですね、イエス・キリストと出会ってから3年間、主イエスとそれこそ神職を共にして、行動も共にしまして、主イエスがこの本当に生ける神の子であることを知っているはずなんです。それなのにわからないというわけです。主イエスはですね、この言葉 を続けられます。14章の7節です。あなた方が私を知っていく、いるなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を知っていると言ってます。しかしですね、この人は見えない神を信じられないわけです。今日の先ほど読んでいただきましたけどですね、8節から、9節であります。フィリポが、主よ、私たちの御父をお示しください。そうすれば満足できます。と言うと、イエスは言われたと。フィリポ、 こんなに長い間一緒にいるのに、私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいと言うのか。こういうわけですね。もし父がいるのであれば、この目で見せてほしい。そうすれば信じよう。これがですね、一般的な考え方だと思うんですよね。確かにね、示してくださいと。そしてですね、十節で主イエスは言われるんです。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのかと。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではないと。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのであると言ってるんです。主イエスはですね、父なる神と私は別の存在であるが、その働きは一つであると語ってるんですね。後に出てきますけども、三位一体史実ですね、がありますけども、その三位一体の教えがですね、ここにあるわけでありますが、フィリポには理解できないんです。私たちはシエスを通して神様を見るわけです。シエスはさらに言われるんです。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると信じなさいと。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさいと言ってるんですね。主イエスはですね、この貧しい者に福音を伝えて、罪人を招きまして、病める者をお癒しになりました。その行為の中に神様の技が現れているんだということを信じなさいと、主イエスは語られているわけであります。主イエスはですね、あなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに、迎えると言われております。私は再び来るという主イエスの言葉はですね、聖霊という形で復活したですね、イエスが弟子たちのところに来られることを指しています。主イエスの十字架のあと40日目のですね、このペンテコステの日にその出来事が起きたわけです。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いたと。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語られるままに他の国々の言葉で話し出したと、この使徒行行録の2章ですね、の1節から4節にこのように記されています。もう間もなく教会も聖霊降臨日を迎えます。この6月8日が聖霊降臨日ですね。そうなんです。このガリラの漁師だったペテロたちにですね、たちの福音をですね、伝えるための言葉が与えられました。イエスは語られます。私14章のですね、16節から18節です。私は父にお願いしようと、父は別の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださると。この方は真理の霊であると。あなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからであると。この真理の霊ですけども、この、 パラクレイトスというですね言葉なんですね。でこれこそですね、精霊であるわけです。パラというのは、傍らという意味があるんですね。でですね、そのギリシャ語でカレオというですね、呼び出されるという言葉があるんですけども、ここでそこが使われてるんです。すいません、ちょっと今日は喉の調子がいまいちであります。申し訳ありません。そのパラグレートスというんですが、これこそですね精霊なんですね。それそのカレオというのは呼び出されるもの、傍らに呼び出されるもの。主イエスは復活してですね、その昇天後は聖霊としてその共にいるんだと宣言されるわけです。傍らに呼び出されるものなんです。14章19節から20節こう言ってますね。私はあなた方を個人にしては置かない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると要はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見ると。私が生きているのであなた方も生きることになると。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかると、こう言ってるんですね。このヨハネの教会はですね、復活のイエスが共におられると、インマヌエルのイエスがいられる、おられるという信仰によってですね、本当に厳しい状態の中にある教会だったんですけども、その中をですね生き抜くことができたわけです。神共にいますというですね、そういう信仰を強くすることができたわけなんですね。このヨハネの16章のですね、さらに先の33章に16章33節にですね、次のような言葉があります。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると言ってます。主イエスはですね、その恐れを惑う弟子たちにですね、心を騒がせるんだと、神様を信じ私を信じなさいと言われました。そして私は再び戻ってくると約束されました。主イエスはですね、亡くなって父のもとに行かれ、また戻ってきて私たちと共にいると約束されてるんです。この約束はですね、聖霊降臨という形で完成したわけです、ね、救いというのは神様が天にいて私たちは地にいて、死ねば天国に行くということではないんです。神様が共にいてくださるんであれば、すでにここが天国なんですね。神の国なんですよ。私たちは神の国の民としてこの地の国を歩んでいるんです。だから主イエスは私たちに苦難があってもそれに勝つことができると励まされているんですね。あなた方が私によって平和を得るためであると、で、あなた方には世では苦難があるけども、しかし勇気を出しなさいと、私はすでに世に勝っている、ね、ということで励ましてくださってるんですね。 私はこのですね、言葉、最後の33節の言葉をですね、よく皆さんにお話をしてきました。ですね、いろんなこの、ことでご相談を受けることもあるんですけども、その時にこの言葉によってですね、皆さんにお話をしてるんです。ね、本当に神様が共にいるんだと。もうすでにここまで天国なんだ、神様の国なんだと。だから神の国の民としてこの地を歩んでいるんだから、だからもう何の心配することはないんだということをですねお話ししてるんです。人生はですね、本当に思いがけない出来事の連続だと思います。その中でですね、私たちは本当に心配したり絶望したり、してしまうわけです。日常においてはですね、神様を信じて主イエスを信じていましてもですね、本当に予期しない苦しみとか悲しみに出会いますと本当に慌ててしまうこともあるんです。その人に必要なものはですね、生きた信仰なんですよ。現実がいかに厳しいものであってもですね、その現実に正面から立ち向かうときですね、本当に現実が変化していく体験をですね、私たちはしてきてるんです。本当にそうでしょうね。主イエスが動揺する弟子たちに言われます。27節から、28節です。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからであるとですね、心を騒がせるなと言ってます。おじけるなと言われます。思った通りにならないからこそ、時々思いがけない試練がやってくるからこそ、自分の想像をはるかに超えて成長することができるのではないかと私は思うんですよ。そこからね、苦しみがある、だけどそこを乗り越えた、主イエスは共におられる、だからそれを信じて、主の助けを信じて、そのことを乗り越えるのができた。そんな体験を皆さんいっぱいされたんで、されてるんじゃないでしょうか。この私も本当に何十年の間さまざまなことがありましたけども、乗り越えてくることができました。このですね、主イエスがいなくなったらどうしようかと思い悩んだ弟子たちはですね、主イエスが逮捕されて自分たちも身の危険にさらされた時ですね、怖くなって逃げました。しかし復活の主イエスにですね出会って、再び集められた時ですね、彼らは変えられたわけです。ペテロは主イエスを殺した大祭司に脅されます、脅かされますと答えます。人間に従うよりも神に従わなくてはいけませんという答弁をするわけです。使徒言行録の中にそのことは記されてますが、またですね、人たちはイエスの名によって恥ずかしみを受けるほどのものにされたことを喜んだとも記されてるんですね。弟子たちはあれほど恐れていた死とその十字架を感謝するものに変えられていくんですね。まさに人はですね、 思いがけない出来事とかそういったいろんなことを通して心を騒がせない、おじけない、おじけない、ね、おじまどうようなことのない、そういう存在へと成長していくんじゃないんでしょうか。しっかりと根についた信仰を持って歩むことだと思います。私たちは未来を恐れる必要ないと思う。どうしてならば、未来もまた神様の御手の中にあるんじゃないでしょうか。それを信じていられればいいと思う。将来の不安が現実化した時には、その不安の中でまた苦しんで神様を呼び求めればいいんじゃないんでしょうか。その時恐れていた現実が恵みの約束に変わっていくのを見るんじゃないでしょうか。皆さん、今ある、今ここにある、それは将来、過去、今将来を不安に思ってたし、だけど今ここにあるんですよ。神様の恵みの中にあるということを覚えていただきたいと思うんです。今日もこのようにして御言葉に聞くことができてるわけですよ。それを思ったら何も恐れることはないと私は思うんですよ。見たくないと思っていた十字架が感謝の出来事に変わった。神様が共にいてくださるから、私たちはどのような状況の中にあっても希望を失わないんですよ。パウロが語りますようにですね、この私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていますと、この、コリントの信徒の手紙の2で言ってますけども、なぜならば見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからだと言ってます。見えない神様がね、確かにおられるんですよ。私たちは見えない神を信じていくんですよ。その時私たちにですね、その物事を識別していく知恵が与えられるんじゃないんでしょうか。ラインホルド・ニーバーがですね、祈りますね。ニーバーの祈り、本当に優れた、神学者ですけどもですね、皆さんもよくご存知だと思いますが、神を変えることのできないものを静穏に受け入れる力を与えてください。変えるべきものを変える勇気を、そして変えられないものと変えるべきものを区別する賢さを与えてくださいと祈っています。有名な祈りですけども、祈りの後半も本当にですね、豊かな、祈りだと思います。一日一日を生き、この時を常に喜びを持って受け入れ、困難を平穏への道として受け入れさせてください。これまでの私の考え方を捨て、イエス・キリストがされたように、この罪深い世界をそのままに受け入れさせてください。あなたのご計画にこの身を委ねれば、あなたがすべてを正しくされることを信じています。そしてこの人、この人生が小さくても幸せなものとなり、天国のあなたのもとで永遠の幸せを得ることを知っています。アーメンと。ラインホルド・ニーバーがこのようにですね、祈ってます。神様を信じて、私を信じなさいと言われるイエス・キリストにですね、私たちも従って歩んでまいりたいと願うものであります。どうか皆さんに主の祝福、豊かにありますようにお祈りしております。では祈りを捧げましょう。 キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。今日もこのようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。神を信じ私を信じなさいと言われる主イエスキリスト、この主イエスキリストを信じて私たちは従ってまいります。どうか神様、私たちにのその歩みを良しとしてください。すべてを守り支えてくださいますよう切にお願いいたします。願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。